面接3まで注意したい30のポイント。その1、面接では本音と戦いを再開することも必要。面接官からの質問には何でも正直に答えるでしょうか。もちろん正直に答えるのは損ですが、時には例外もあります。正直に答えると自分の評価を下げる可能性もある質問は、どうせに答えるのではなく、答え方を工夫しましょう。例えば、当社の正直に教えてくださいと聞かれたとします。正直な回答として、本社は第三志望ですと今、不利になるのは確実でしょう。面接官は困った表情をして、当社の評価を下げるに違いありません。この場合は、本社は第一志望ですと答えるのが損です。嘘は良くないと思うかもしれませんが、受ける企業は全て第一志望という気持ちでいるのが筋だと思います。また、当社の志望動機は何ですかと聞かれたとします。本当に近い仕事は別にあります。一時的な仕事として本社を志望しましたと正直に答えれば、やはり悪印象。不在とするような仕事動機は採用しようと思わないはずです。この場合、本音から多少ずらすな、これらに積んだ答え方がいいでしょう。本社には私の夢につながる要素が詰まっていますなど、嘘にならない感じで正直に答えます。面接官から聞かれたことは何でも正直に答えればいいわけではありません。時には本音と戦いを再開する必要があります。正直に答えると都合の悪い場合は、あえて露骨な答え方はさて、これらに積んだ答え方が必要です。面接官からの質問には何でも正直に答えず、本音と戦いを再開する。面接官まで注意したい30のポイント。その2、面接では胸ポケットに手も入れない。面接を受ける際はスーツの着用が基本です。この時、胸ポケットには手も入れていませんか。胸ポケットに手も入れていると、目が必要になった時にすぐ取り出せます。手も入れるためのポケットなら別にいいだろうと思う人もいるでしょう。胸ポケットに手も入れると仕事ができそうに見えると考える人もいるかもしれません。確かに胸ポケットに手も入れると手の足が便利になるのは事実です。一概に考えですが、就職活動中の学生の場合は要注意です。手の足に取り出せる方と楽しようとする方として誤解されやすくなります。すでに実務経験のある社会人ならですが、就職活動をする人にとっては学生らしいフレッシュな印象になります。手は胸ポケットではなく、ペンケースに入れるようにしましょう。この花は面接だけでなく、企業説明会や OB、OG訪問なども同様です。社員と接する場合は身だしなみによって評価されることがあります。手に取っても身だしなみの一つ考えるのがどうです。どうしても素早く手の取り出しでは胸ポケットが最適です。誤解されることがないよう就職活動にふさわしい身だしなみを行いましょう。手は胸ポケットではなく、ペンケースにしまう。面接まで注意したい30のポイント。その3、面接官から名刺を渡された時、自分も名刺を渡すべきか。面接ではないに面接官が名刺を渡していることがあります。初対面ですが、面接官も企業の一員として身を渡すため、名刺を渡すことがあります。名刺を前は自分の名刺を渡さなければいけないのでしょうか。いえ、名刺を渡す必要はありません。名刺は自分が何者であるかを伝えるためのものです。面接では、履歴書に応募者のプロフィールが詳細に書かれていますから、不要です。履歴書は立派な名刺の代わりになるのです。ただし、名刺を渡していけないわけではありません。ぜひ、名刺を渡したいと思うならもちろん渡しても問題ありません。また、名刺を渡すべきか判断が難しい状況なら面接官に確認してみるといいでしょう。すでに履歴書を渡していますが、名刺も渡してよろしいでしょうか。確認を取った上で行動すれば間違いはないはずです。面接官から名刺を渡されても、自分は履歴書があるため、名刺は不要と考える。面接まで注意したい30のポイント。その4、面接のためなら履歴書の写真と違うのは問題ないのか。履歴書に使う写真は撮影から3ヶ月以内になるそうです。3ヶ月以内である理由は本人の最新の様子を確認するためです。履歴書の写真は本人のイメージを左右の目的です。したがって面接の髪型の履歴書の写真と異なるのはあまりこの間違いません。ただし当然ですが髪型が変わることもあります。時間がたてば髪は変わります。それを時計の人がウェブにすることもあるはずです。読み上がった人が書籍にすることもあるでしょう。髪型を変えることは人として自然なことです。そうした事情から社会人として好ましい髪型の判断は多少の違いは許されるのが一般的です。あくまでも社会人として好ましい髪型というふうに注意です。髪型に沿えたり本人がわからない髪型にしたりなど面倒を超えるのは NG です。面接官に書いたのは誰かの髪型で面接に向かいましょう。髪型が変わるとしても社会人として好ましい髪型の判断を抑える。面接まで注意したい30のポイント。その後、面接面接会場に到着すると待ち合室に案内されるとは限りません。場合によっては、まず面接室に案内され面接官が来るのを調べる気がない状況があります。提出するものがあれば、待機中の時間を使って準備しておくといいでしょう。深呼吸をして気持ちを落ち着かせたり、スーツの上に着ていないか確認したりなども重要なんです。ただし、面接に関係の行為は厳禁です。携帯電話の電源の切るはいいのですが、メールを確認したり、電話で今すぐ使用したりするのはよくありません。待機中に電話がかかってきても、すでに面接が始まっていると考え、対応しないのも無難です。面接室に新聞や雑誌などを書いていても手をつけない行為でしょう。スケジュール上の確認も緊急場合を除き、直前では機械のが懸命です。予定のことをしないのが一番。座っているときは椅子の背もありません。設備を出して前を置き、静かに待つのが一番です。面接に集中するため、気持ちを落ち着かせる時間になるのが特策です。面接室で待つ場合は、余計なことをせず、姿勢を出した状態で静かに待つ。面接まで注意したい30のポイント。その6、面接官の出迎えの気持ちを学ぶ。面接では面接官が来るのを調べる手がない状況があります。例えば、面接官により先に面接室に案内されたときです。提出するものがあれば、待機中の時間を使って準備しておくといいでしょう。準備が終われば、余計なことをせず、静かに待つのが特策です。さて、部屋で面接官が来るのを調べる待ち合わせが注意したいことがあります。面接官が入室したときに座ったまま挨拶をすることです。管理者だけで済ませるのは省略になるため、良い印象を与えません。では、どうするか。面接官が入室すればさっと立ち上がって挨拶しましょう。立ち上がって挨拶をすると、出迎えている、あるお心待ちにしていた、あの印象が強くない、好印象です。まるまると申します。本日はよろしくお願いいたします。大きな声で高い挨拶をすれば、さらに第一印象が高くなります。面接官と対面する最初の場面ですが、特に丁寧なマナーを心がけましょう。面接官が入室すれば立ち上がって挨拶しよう。面接マナーで注意したい30のポイント。その7、どの形式の面接が最も重要なのか。面接には様々な形式があります。個人面接だけではありません。集団面接、グループディスカッション、グループワークなど様々な形式が存在します。しかも形式が異なるだけでなく、面接対策までも異なります。そうとあれば、その面接が最も重要であるか気になるところです。しかし、残念ですが、答えはありません。つまり、全ての面接が重要です。まず、どの面接が最も重要であるかと考えるのは好ましくありません。重要な面接を考えることは、重要でない面接を考えることになるからです。手抜きや油断のしない面接はありません。すべて全項に関わりますから、すべての面接が重要と考えるのが適切です。どんな形式の面接であれ、面接を受けるときは、常に全力を尽くしましょう。全力を尽くすことがベストの結果になります。どの面接も重要と考え、すべての面接に全力を尽くす。面接マナーで注意したい30のポイント。その8、ニュースマナーと会社マナー。より大切なのはどちらか。面接ではニュースマナーと会社マナーがあります。ニュースも会社もどちらも評価対象です。両方とも大切であることに変わりません。例や、どうしても確認する重要なポイントです。さて、あえてどちらがより大切かという点で考えてみましょう。より大切という点で考えるなら、やはりニュースマナーです。ニュースマナーは第一印象を大きく決める瞬間だからです。私たちが思うように第一印象は強烈です。強く記憶に残りますし、一瞬で全体的な人間性を判断される傾向があります。部屋に入って椅子に座られると思いますが、停止できません。面接官はニュースの踏まえたら保護者の例や常識などをおっしゃられます。時間としては一瞬かもしれませんが、かかなく印象に残り続けるのです。ニュースマナーは第一印象につながりやすいため、大切なら以上に重要です。ニュースマナーは思考以外に練習しておきましょう。練習、練習、また練習です。自然と体の動きが何度も練習しておくことが大切です。ニュースマナーは大切なら以上に練習しておく。面接マナーで注意したい30のポイント。早急、上着を脱ぎしてくださいという人とは社交辞令である場合が多い。面接が始まりないや面接官から言われやすい人となります。上着を脱ぎしてくださいという事態です。面接官の方からなら素直に上着を脱いでしまおう。そう単純に思うかもしれません。しかし、このことには注意が必要です。上着を脱ぎしてくださいという人とは社交辞令である場合が多いからです。応募者の常識を確かめるためわざと優しい言葉をかけている場合があります。面接は公式の場です。きちんとしたらではきちんとしたらないが適切です。したがって上着を脱いでいると言われたとしても一般的には気遣いに感謝するだけで十分です。お気遣いありがとうございます。このままで大丈夫です。感謝だけ述べて上着は下まま面接を受けましょう。場合によっては断った方がいい事態もあるようです。ただし、汗が出たらその限りではありません。美しい姿を見せるのも失礼になるでしょう。基本と汗が気になるなら面接官に一言を言われた上で上着を脱ぐことも重要です。上着を脱ぎしてくださいと気遣われても汗が出た場合を除き、面接マナーで注意したい30のポイント。その10、自己PRをしてくださいと言われるとは限らない。自己PRをしてくださいと言われるとは限りません。面接で自己PRをしてくださいと言えば暗記帳で説明するのが定番です。一時期までしっかり超えてきた発言の応用で説明されるのでは面接官も済まない。面接官は超えてきた発言ではなく考えた発言の機会と望んでいます。そこで面接官はひねってきます。あえて自己 PR というキーワードは使わず別の表現で自己 PR を話すことがあるのです。例えば次のような表現です。あなたの時は何ですか。自分の魅力は何だと思いますか。あなたの長所は何ですか。あなたの長所はどうしてどういたすことができますか。これではまかないという点を紹介してください。自分の名前を書いて振り込んでください。それぞれ異なる表現ですが、結局はどの自己 PR をしてくださいという意味です。面接官の言葉の真意に気づかないと、せっかく準備した自己 PR を話さないままに終わる場合があります。自己 PR は一般的に面接の序盤で鍛えるべきことがあります。序盤というタイミングを目安にすれば、面接官の言葉の真意に気づきやすくなるでしょう。これは自 己 PR という意味ではないかと注視ながらしっかり面接官の質問を聞くことが大切です。自己 PR をしてくださいという表現に注意。面接マナーで注意したい30のポイント。その11、話の聞き方も状態対象。面接では話し方だけでなく聞き方も状態対象です。無気力、無表情、無反応。微動だにしない聞き方は今、不正とはいえよくありません。じっとしているだけではきちんと話を聞いているのだろうかと面接官は不安になります。たとえ話を真剣に聞いていてもその様子が表に出ていなければ機会が悪いことがございます。面接官の話を聞き方も状態対象です。話を聞くことは真剣に聞いていることが悪いことを見せることが大切です。例えば話を聞くときは相手を読みます。にこやかな表情をしながら話を聞きましょう。理解したときは軽くなずきます。話の意味ではなるほど、そうですね、おっしゃる通りです。などの相手も有効です。もし意味わかりにくいところがあれば、勇気を出してきちんと尋ねましょう。また相手の質問するのは失礼なことではありません。リアクションがあると話を聞いている様子が伝わり、面接官も安心します。人は興味を持って聞いている人に好感を抱きます。興味を持って聞いている様子が伝われば、面接官は自然と応答者のポジティブな印象を抱くでしょう。聞き方の姿勢とはいえ、見られている意識を持ちましょう。話を聞く姿勢も注意する。面接マナーで注意したい30のポイント。その順に、珍しい経験の話す際によくあるジレンマ。珍しい経験は印象深い経験になります。平凡な経験より珍しい経験の方が興味関心の書き方や印象深くなるでしょう。普通の人ができない経験があれば、自己PRの強力な武器になるはずです。ところが、ここで難しいジレンマがあります。珍しい経験は珍しいゆえに相手にとって見せる場合が多いのです。例えば、DJ です。学生時代に DJ をやっていて、自己 PR でアピールしたいとします。DJ という珍しい経験を通して、学びや成長などをアピールすれば、インパクトは抜群でしょう。しかし、DJ という意味を採用担当者は詳しく知らないかもしれません。DJ の経験がありますと言っても、言葉の意味がわからなければ、経験の素晴らしさも深く理解できないでしょう。もし、珍しい経験を紹介するなら、まず相手の反応の確認から始めた方が得策です。私は学生時代 DJ をやっていました。DJ をご存知ですか？面接官に質問の中で反応を確認してから話の展開を考えます。もし知っているという現地なら、そのまま本題に言います。知らないという現地なら、DJ の意味から説明を始めましょう。ちなみに、DJ とは、リスクロッキー、ノラルや、リスクや、プラグなどの選択や、調整をする人のことを言います。こうすれば、珍しい経験でもすぐに話を始められるようです。珍しい経験は、珍しさに、ご存面接マナーで注意したい30のポイント。その13、面接で処理選考に通過した理由を聞いてもいいのか。処理選考を通過した後は筆記試験が面接です。選考を通過すればその理由を知りたい人も多いのではないでしょうか。処理選考に通過した理由があれば他の企業に応募する際にもいらっしゃいと思う人もいるはずです。面接で処理選考に通過した理由を聞いてもいいのでしょうか。まず、聞くのは自由です。聞くこと自体は学びなんでもありません。ただし、聞き方には注意が必要です。厚かましい態度にならないよう丁寧な言葉を使って聞きましょう。処理選考を通過させていただきありがとうございます。興味の範囲を聞きたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。まず、相手の許可を取りましょう。面接官が、はい、いいですよと了承すれば尋ねやすい雰囲気になります。処理選考の際、私の何が評価されたのか教えていただくことは可能でしょうか。ただし、教えてもらえるかどうかは面接官によります。社内人の反応を変えないと断られたときは、それ以上追求せず素直に受け止めましょう。また、通過した理由があったとしても、他の企業でも通用することはありません。選考の基準は企業によって様々です。あくまで参考として活用するようにしましょう。面接で処理選考を通過した理由を聞くときは、聞き方に注意する。面接マナーで注意したい30のポイント。その14、事業があれば必ず企業に伝えなければいけないのか。事業とはいえ、必ずあります。経営が重要なので、事業の内容も様々です。まず、業務に影響しない程度の事業なら、特に話す必要はありません。履歴書の変更欄では、両方と書かれます。面接で変更状態を問われても、特に問題ありませんと答えておけば十分です。もちろん、伝えておく方が安心という人は伝えても構いません。前の事業がありますが、業務に差し支えありませんと言っておけば、企業も安心するでしょう。正直に告白する姿勢を見せておけば、根性につながる可能性もあります。ただし、業務に影響する可能性のある事業は、企業に伝える必要があります。例えば、車を運転する仕事で、店内の事業がある場合は、仕事に影響します。後から事業が発覚すると、大きな問題に発展する場合があります。企業から伝えなくても、保護者から伝えておく方がいいでしょう。選考に影響する可能性もありますが、欠かさずきちんと伝えておくことをお勧めします。業務に影響する事業の場合は、きちんと伝えておく。面接マナーで注意したい30のポイント。その15、面接官が早くても、自分は落ち着いて丁寧に話す。面接官も様々な人がいます。落ち着いて話して面接官とは足りません。中には早口で話す面接官もいるでしょう。待ち方のような話し方をされると早く話しなさいと知らされているように感じるものです。相手の早口の影響を受けた自分の話し方も焦り気になるのではないでしょうか。さて、ここが重要ポイントです。面接官が早口であってもその話し方に合わせる必要はありません。面接官は面接官であり、自分は自分です。たとえ面接官が早口でも自分は落ち着いて丁寧に話しましょう。落ち着いた話し方の方が堂々とした雰囲気が安くなります。ながら発音しやすくなり、視線も伏せやすくなるでしょう。その時の様子を見た面接官は自分の優位な話し方に恥ずかしくなるでしょう。どんな面接官も同時に落ち着いた話し方を心がけることが大切なのです。面接官の話し方が早口でも影響されず、自分は落ち着いて丁寧に話す。面接マナーで注意したい30のポイント。その16、嬉しいことの返事は準備できていますか。面接が順調に進むと面接官から嬉しいことが言われることがあります。君のような人材を待っていたよ。素晴らしい。うちに来てほしい。一緒に頑張ろう。こう言われるとやはり誰でも嬉しく感じますね。ところが嬉しいことにも関わらずうまく返事ができないことがあります。厳しいことの返事は準備できていても嬉しいことの返事は準備不足であることが多い。厳しいことから言われると思い込んでいたのにいきなり嬉しいことが言われるとどんどん問題です。どう返事をしていいのか分からずうまく返事ができないことがあるのです。ここで迷った時や曖昧な返事をすると折角の根性に悪影響です。嬉しいことの返事は準備できていますか。きちんと返事をするためにも厳しいことだけでなく突然嬉しいことが言われたことの準備もしておきましょう。難しくありません。嬉しいことには前向きなことで返事をするのが基本です。はい、ありがとうございます。ぜひお願いいたします。そう言っていただけると私も嬉しく思います。恐縮です。まだまだ未熟ですが、これからも頑張りたいと思います。一瞬の迷いも見せず、目を離せながら答えましょう。さらにと即答できれば好印象です。会話がスムーズに進み、面接の雰囲気もさらに良くなるでしょう。嬉しいことが言われたときの返事も準備しておく。面接マナーで注意したい30のポイント。その17、講習は来年より悪影響を与えない要因。就職活動では来年より悪影響を与えない要因があります。講習です。人の会話中、相手の口元から講習が与える気分の会社経験もあるのではないでしょうか。こうしたときは臭いだけでは終わりません。一瞬にして相手の印象まで悪くなってしまいます。来年がどんなに立派で整っていたとしても、商品の臭い講習が全ての好印象を促進します。目に見えなくても強烈な印象を与える要因なのです。講習の難しいところは見ない点です。相手なら自分の目で確認できますが、講習は見ないため気づきにくい。しかも、腹は匂いになりやすいため、講習が低くても自覚しにくい特徴があります。自覚しにくいだからこそ、就職活動の盲点になっている場合があります。特に、1対1の個人面談では、面接官との距離が近いため、酔いやすいためです。面接だけではありません。インターンシップ、OB、OG 顧問、企業説明会など、人と接する合わせで注意が必要です。職場の判断を定めれば、講習があると考えているでしょう。口の中に取り出すが残っていれば、口内細菌による発酵が進み、悪臭が発生します。職場は判断として、講習予防をしておきましょう。反転につながるだけでなく、健全な人間関係に良い影響を与えます。職場は判断として、講習を防ぐ。面接マナーで注意したい30のポイント。その18、アルバイトの面接で正社員になる可能性を聞いているのか。面接で僕の質問をすると、面接につながる可能性があります。正社員になる可能性は質問してもいいのでしょうか。ここは大切なポイントです。もちろん、機能は問題ありません。むしろ積極的に聞くべきです。正社員になる可能性を聞くということは、長期で働く姿勢を見せることにつながるからです。つまり、熱意と意欲の表現になるのです。採用担当者としても、長期で働いてくれる人は歓迎するはずです。頑張って仕事をすれば正社員になる可能性はありますか。多分、アルバイトで正社員になった人はいますか。正社員になる場合、どのくらいの期間がありますか。基本的に面接になることはないはずですが、思い切って聞いてみましょう。アルバイトの面接では正社員になる可能性を聞く。面接マナーで注意したい30のポイント。その19、面接中、メモ帳を見ながら話してもいいのか。面接中、メモ帳に書かれたメモを見ながら話せば発言がスムーズになるでしょう。履歴書を見ながら話せば自己紹介、自己 PR、自己動機などうまく話しやすくなるはずです。緊張しやすい人でもメモ帳を見ながら発言できることがあるだけで気持ち悪くなるに違いありません。では、面接中、メモ帳を見ながら話してもいいのでしょうか。まず、曖昧な状況になるのは好ましくない場面ではやはりメモ帳を見るのもいいでしょう。詳細な名前や数字などを書いた時、やむを得ずメモを確認するのはわかります。しかし、あくまでそれは例外です。面接中は基本的にメモ帳を見ながら発言するのは喜ばれる姿勢ではありません。メモ帳を見ながら話していると面接官に消極的な印象を与えるでしょう。書かれていることを読んでいるだけという印象を与えるため、発言内容は一般でも心に響かないのです。履歴書のコピーを自分のリアクションも変わらず内容を覚えていないのかと面接官の不安にさせます。プレゼンでも言うことですが、メモ帳を見ながら発言すると発言力が低下します。メモ帳に書いてあることを読みしているだけという場合は大変な可能性があるのです。当然ですが、メモ帳を見ながら面接を受けるのも基本的に NG です。メモ帳を見るのは絶対に禁止ではありませんが、必要最低限に抑えたいところです。面接中はメモ帳や書類ではなく面接官の見て話しましょう。社内の情報を除き、メモ帳や書類を見ながら発言するのは控える。 面接マナーで注意したい30のポイント。その20、面接では個人的な情報を全て伝えるでした。面接では個人的な質問の場合があります。例えば、日本で飲む子供の人数、両親の健康状態などです。個人的なことは答えたくないと思うかもしれません。もちろん、完全に業務と関係ないと感じた質問は断ることも可能ですが、できるだけ答えた方が賢明です。面接官が尋ねるということは、業務上で何らかの関係があるためと考えられたです。面接官から聞かれたことで正直に答えれば十分です。すべて面接官に伝える必要はありませんが、必要範囲内で答えます。ただし、業務に影響しそうな個人的事情は事前に伝えた方がいいでしょう。例えば、子供の保育所の送迎、結婚式の挙げるで両親の介護などです。業務に調整が必要になりそうなことは、個人的なことでも事前に伝えておく方が安心です。早いうちに関しておく方が、企業の調整をしやすくなります。個人的なことは、業務に必要なことで伝える。面接マナーで注意したい30のポイント。その11、面接では応募者から質問してもいいのか。応募者から質問すると、面接官の勤務の枚数ではないか。質問する側とされる側の価値が逆転すると、何らかの不快な印象を与えるのではないかと心配する人もいるでしょう。しかし、応募者の疑問があって当然です。質問があれば、応募者から面接官に質問できます。注意したいのはタイミングです。面接の応答がいきなり質問するのは、存在が印象が出やすいため、最後の点です。質問をする適切なタイミングは面接の最後です。面接の最後に何か質問がありますかと問われるはずですから、その時に述べて尋ねます。もし聞かれなかった場合は、自分から聞いてみましょう。質問があるのですが、応答しても良いでしょうか。面接官の許可が得られれば、すぐに質問を始めることができるでしょう。質問内容は事前に優先順位を設定しておくとスムーズです。ただし、面接官から質問がそのつど受け付けますという許可がある場合は、その限りではありません。質問したいことは、面接の最後に述べて尋ねる。面接マナーで注意したい30のポイント。その12、面接中、汗が流れたときはどう対応すべきか。面接中に汗が出ることがあります。夏に就職活動をしていると少し緩めただけで汗が出るでしょう。面接直前に汗を拭いても室内の空調が不十分だと面接中に汗が出ることもあります。暑い上に緊張が加わるとさらに汗も出やすくなるでしょう。さて、汗が流れたときはどうすべきか。答えは単純です。ハンカチで拭きましょう。ハンカチで汗を拭く様子は相手に快を与えるのではないかと思いますが、逆です。下で汗をそのままにしておく方が相手に快を与えてしまいます。汗が出る様子は見ている方も少し思います。汗を放っておくと汗をハンカチで拭くことができないのかと思われ、社会人としての常識を疑われるでしょう。汗が滲んできた段階でハンカチで拭くようにしましょう。当たり前のことを当たり前にするだけです。できれば質問に答えている最中に質問の振りのタイミングで拭く方がスマートです。面接中に汗が出たらそのままにせずハンカチで拭く。面接マナーで注意したい30のポイント。その13、一言断りを入れればあなたのことも壊れない。面接中、鼻水が出ることがあります。例えば、花粉症の季節になると自然と鼻水に悩まされる人も多いでしょう。面接中に鼻水が出たときどうしますか。やはり面接中に鼻をかむのを考える人は多いのではないでしょうか。鼻をかむ動作といいことといい気持ちのいいものではありませんね。仕方ない状況とはいえ、できれば避けたいものです。だからとはいえ、鼻水を放っておくのはもっとよくありません。鼻水を垂らした顔を面接官に見せる方がはるかに不格好になるでしょう。鼻水が出たときは必死で鼻をかみましょう。さて、気をつけたいのはこの時間です。突然、意思を取り出して鼻をかむこともできますが、この動作は仕方ないのでしょう。鼻をかむのは良くないのです。もちろん、普段の生活なら突然鼻をかむのもいいのですが、面接は公式のだ。礼儀作法はより強く意識したいことです。では、どうするのかというと、一言断りを入れられるようにです。面接官がどうぞと言えば鼻をかみます。許可されるのは当然なのですが、この職務が重要です。きちんと許可を得ることで、きちんと礼儀をわきまえているという印象が伝わります。印象が悪くなりがちな鼻をかむ動作をかえて、礼儀作法をアピールする機会に変えられるでしょう。鼻をかむときは一言断りを入れて、礼儀作法をアピールする機会に変える。面接マナーで注意したい30のポイント。その14、すぐ答えられない質問をされたときのリアクション。すぐ答えられない質問をされたとき、どんなリアクションをするかです。一瞬の出来事で気にしない人もいるかもしれませんが、実に大切な瞬間です。面接では応募者の内面を知るため、わざと答えにくい質問をすることがあります。例えば、あなたを読み取ると何をですかという質問です。とんでもない質問だなと思いますが、よくある質問です。よくする質問をされたときの対応を見るため、わざとすぐ答えにくい質問をしているんです。どう答えていいのか分からず、慌ててしまうのではないでしょうか。以上すれば、誰でもとっさにスムーズな対応ができず、困惑するのは当然です。しかし、この瞬間なのです。慌てた表情をしたり、行動をしたりになったりしていませんか。自然なリアクションかもしれませんが、面接では避けた方が賢明です。ではどうするか。そうですね、とゆっくり言いながら考えているそうに読みましょう。ゆっくり言えば数秒間ほど回答を考える時間制限があります。よくする質問の同様せず、落ち着いて答えている印象を与えているでしょう。考える時間を稼ぐことで、うまく答えやすくなるのです。答えられない質問の際とは困ったことはなく、深く考える層に応じる。面接マナーで注意したい30のポイント。その15、出現しやすいのは面接官の何なりとどうぞこの一言。面接では就業意欲を疑われる質問は厳禁です。仕事より大量にしている、残業をやっているなどと返されることがあるためです。興味がない、意欲がないと誤解される場合があります。しかし、それは悪いと笑っていても出現しやすい状況があります。面接官が何なりとどうぞと発言を促してくれることがあります。わざわざ面接官から何でも聞いているようになされればつい考えが甘くなりがちです。そこまで言うなら思い切って足りな質問をしてみようか。そういう考えがしやすいのではないでしょうか。ここが注意です。たとえ面接官から発言を促されても、やはり質問内容には慎重になった方がいいでしょう。何ないとどうぞ、社交辞令と考えましょう。優しい言葉で応募者を言わせて、本音を聞き出そうとしています。その他、何ないとどうぞ、同じ意味を持つ発言も全て注意です。正直に話してください。何でも自由に話していいですよ。本当のところはどうなんですか。優しい言葉で催促されても、油断は禁物。面接官が優しい言葉で催促してくれたとしても、就業意欲を疑われる質問は避けた方が賢明です。面接において油断している時間がないのです。面接官の何ないとどうぞ、このことは社交辞令だと考える。面接マナーで注意したい30のポイント。その16、あった面接は期待の裏返し。あった面接をされたとき、こう考えてください。自分は期待されているのだと。あった面接は面接官の意地悪であると考える人もいますが、そうではありません。意地悪をすること、面接官は暇ではありません。あった面接は期待している人しか行われないと知らない面接です。面接で応募者を見たとき、明らかに期待を問われる様子ならあった面接を行いません。期待質問はせず、上限的な質問しかされません。面接時間も予定より短く終了するでしょう。笑顔で結果は後日お知らせしますと、期待させ、結果は期待用です。そもそも期待用という結論は明らかで、あった質問をする必要がないからです。面接官もはぐるというのは期待。あった面接をするのも期待です。あった面接をした面接官も占いことです。怖い顔をしながら心の奥では実はあなたに期待しています。もしあった面接をされたら自分は期待されていると喜ぶことです。少なくともあった面接を試されても価値があると認められているのです。あった面接は期待の占いであることに気づく。面接マナーで注意したい30のポイント。その17、自己PR や仕事時には論理が必要。ただし論理だけではいけない。自己PR や仕事時には論理が必要です。話の筋が通っていて納得できる内容であることです。単純に言えば A は B、B は C、だから A は C という内容です。例えば私は人と話すことが得意。得意な話を生かして営業したい。だから私は本社を志望したという内容です。結論までの筋には事情や理由を含めて説明されていると納得しやすくなりますね。話が論理的だからこそ採用担当者にとっても分かりやすくなります。ただし論理は必要ですが論理だけではいけないのです。結論までの筋には淡々と説明される様子は間違っていませんが十分ではありません。心が動かされないからです。説明書を思い出してください。説明書は操作方法や重要な分かりやすく淡々と書かれていますが感動することはありません。説明書の内容は心が感じられないからです。人は心を感じないと印象に残りません。だから説明書は読んでもすぐ忘れます。必要なのは心が感じられないようです。自己PRや仕事を採用担当者に聞いたとき心が感じられないよう通してみてください。頑張ったことを紹介するのもいいでしょう。実績は今までのプログラムも合わせて紹介するのもいいでしょう。今後の目標を紹介するのも積極性が感じられるためいいアイデアです。人間らしい思いやり優しさ、努力です。心を動かせるのは心です。心が感じられないようにしなければ採用担当者の心を動かすことができ、より深い感動を呼びます。論理だけでなく心が感じられないようにしなければ。面接マナーで注意したい30のポイント。その18、話がまとまらなくなったときの対処方法。話をしている最中で話がまとまらなくなることがあります。自分でも何を言っているのかわからなくなる状況です。自分が話すのが悪いだろうと思いますが、日常でも経験のある人が多いのではないでしょうか。日常でも経験するのですが、面接ではさらに良くなる状況です。話をしているうちにテーマが脱線したり、話が飛躍しすぎたりして、自分でも話を収集しなくなる。面接の強い緊張のため、頭が余計に混乱して、単純な話を整理しなくなる。さて、話をまとまりなくなった時どうするか。最も避けたいのは無理に話をまとめようとすることです。話をまとめようとすると、補足説明が増え、余計な話がなくなるでしょう。まとまらない話がさらに慣れない示せずになるでしょう。立派な話でもグラグラしていると悪印象。ではどうするかというと、とりあえず話を聞くのです。振り向いて、思い切って話を聞きます。中途半端な話かもしれませんが、まとまらない話をグラグラするよりは印象がすっきりします。いかにあったらどうなったとしても、気になることは面接官がさらに質問しているはずです。その時は、話がすっきりして全体としてまとまるのです。話がまとまらなくなったときは、振り向いて、面接マナーで注意したい30のポイント。その19、 面接官を怒らせてしまった時の対処。面接中にうっかりした言動から面接官を怒らせてしまうことがあります。無礼な言葉遣いであったり、面接官のプライドを傷つけてしまったりなどです。悪意がなくても相手を傷つけてしまうことは面接に必ず日常生活でもよくあることですね。面接官の表情が険しくなっていることがあると雰囲気が悪いのに、応募者としても緊張が走るでしょう。さて、面接官を怒らせてしまった時どう対処すればいいか。まず面接官が怒った場合、2つの可能性が考えられます。本当に怒っている場合と圧迫面接としてわざと怒っている場合です。険しい表情だからといって本当に怒っているとはありません。圧迫面接として怒りを演じている可能性もあります。しかし、どちらの場合にせよ応募者がすべきことは1つです。謝罪などです。申し訳ございません。不適切な言い方でした。今の発言は撤回します。面接官は丁寧な謝罪ができるかどうか確認しています。雰囲気が悪くて言いにくいかもしれませんが、きちんと謝罪できることが大切です。面接官が怒った時は丁寧に謝罪する。面接マナーで注意したい30のポイント。その30、面接で飲み物を落としてしまった時どうすればいいか。面接では飲み物が出されることがあります。お茶、コーヒー、紅茶などです。ところが面接中、何らかの調子で飲み物を落としてしまったとします。悪いなくても誰でも一回することはあるでしょう。さて、こんな状況になった時どう対応するのが正しいか。まず、最大のポイントは、こうした失敗より、こうした後の対応です。トラブルがあった時、対応の仕方を見るため、丁寧な対応を行いましょう。大切な点は次の4つです。1、慌てない。最も大切なのは慌てないことです。一つ見出した態度を見せると、動揺しやすい、トラブルに弱い、などの印象を与えます。失態を犯しても、取り出さず、できるだけ落ち着いた行動を行いましょう。2、まず謝罪する。失態を犯せば謝罪しましょう。言い訳は不要です。申し訳ございません、失礼いたしました、など素直に謝罪の言葉を述べることが大切です。3、たたんだら口を取ります。持参している口を吸う、たたんだら取り出していきましょう。面接官から聞きますから、大丈夫ですよ、と言われるかもしれませんが、配慮の態度だけでも見せた方がいいでしょう。4、失態を引きずらない。失態の後は気持ちが重くなりがちですが、引きずらないことです。気持ちを切り替えて、次の質問に集中しましょう。飲み物を落とした時は慌てず、落ち着いた行動を行います。面接マナーで注意したい30のポイント。まとめ、その1、面接官からの質問には何でも正直に答えず、本音と戦いを抑えられる。その2、電話、無理ポケットではなく、電話にしまう。その3、面接官から名刺を渡されても、自分はディレクションがあるため、名刺は不要と考える。その4、髪型が変わるとしても、社会人として好ましい髪型の範囲で抑える。その5、面接室で出す場合は、余計なことをせず、不正を出した状態で進みます。その6、面接官が入室すれば、立ち上がって挨拶しよう。その7、どの面接も重要と考え、全ての面接に全力を尽くす。その8、入室ならば退室のないように練習しておく。その9、上着を見て楽にしてくださいと気づかれても、汗が出た場合の時、上着を着たまま面接を受ける。その10、自己PRをしてくださいという風な表現に注意する。その11、話を聞く視線も注意する。その12、珍しい経験は面接官にご存知ですかと言って、質問の中で反応を確認してから話の全体を考える。その13、面接で処理線を通過した理由を聞くときは、聞き方に注意する。その14、業務に影響する理由の場合はきちんと伝えておく。その15、面接官の話から早くても影響されず自分は落ち着いて丁寧に話す。その16、嬉しい言葉を言われた時の返事も準備しておく。その17、職場は案内として講習をする。その18、アルバイトの面接では正社員になる可能性を聞く。その19、仕方ない状況を除き、勉強や処理を見ながら発言するのは控える。その20、個人的なことは業務に必要なことだけ伝える。その21、質問したいことは面接の最後に述べて尋ねる。その22、面接中に話しながらその前にする、簡単にしていく。その13、鼻をかむときは一言言葉を入れて連鎖法をアピールする機会に入る。その14、答えがない質問をされたときは困った顔ではなく深く考える素養を見せる。その15、面接官の何々どうぞの一言は社交辞令だと考える。その16、圧迫面接は期待を裏返しでやることに気づく。その17、読みだけでなく心が感じられないようにしてやる。その18、話がまとまらなくなったときは、クリーンのいいところで落ちる。その19、面接官が起こったときは丁寧に謝罪する。その30、飲み物を落としたときは慌てず落ち着いた行動を行える。